今年もクリスマスが近づきましたので、先週の皮切りにイエス・キリストのご降誕に関する4つの話をさせていただきます。そして私たちはこの4つの話でイエス・キリストがお生まれになった時代、エルサレムに住んでいた4人の信仰のことを調べます。彼らの体験から神様への信仰の重要性を学ぶことができるからです。先週第一面の話で私たちルカ一章に出てくるザカリアという祭司の信仰について学びました。ザカリアの妻エルツベツは不妊だったので子供ができませんでした。それで赤ちゃんが与えられるようにこの夫婦は熱心に祈り始めました。しかしながら年月が経つにつれて神様が彼らの祈りに応えてくれないようだったので、ザカリアは神様が子供を与えてくださることを信じなくなってしまいました。実は神様がザカリアに天使を過ごして、ザカリアの祈りを聞き入れ、彼に息子を与えようとしているという良い知らせを伝えた時でさえザカリアは信じようとしませんでした。自分も妻も年を取っていたので子供ができるはずがないと思っていたからです。先週の話で私たちはザカリアの体験から祈りについて次のような素晴らしい真理が分かるようになりました。まず神様は正しく歩む人の祈りに必ず耳を傾けてくださいます。ルカ一章によるとザカリア、また妻アレツベツは正しい人でした。だから神様は必ず彼の祈りに耳を傾けてくださるはずです。同じように私たちは正しく歩むなら、神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。また、神様は正しく歩む人が大胆に神様の前に出て祈ることができる道を用意してくださいました。先週一緒に学んだようにザカリアはね、祭司として神殿に入ることができました。一般のイスラエル人たちはそれまで入ることができなかった。祈るのために入りました。聖城に入って本当に神様に一番近いところに入って、でも私たちには現代の私たちはザカリアより素晴らしい刀剣が道がつないられてました。キリストが復活されて天に戻って今父なる神様の前で取りなしてくださるので、聖書によると私たちを祈る時、私たちは天国の至聖城に神様の御座の前に入ることができます。それなんと素晴らしいことでしょう。先週入りましたか？ぜひ皆さん毎日入ってください。三つ目のことですが、神様はしばしば正しく歩む人の願いを超えて豊かに叶えてくださいます。子供が欲しかった、でも神様はザカリアと妻アルツベツに単なるの子供ではなく、バプテスム・ヨハネを預言者である方をくださいました。彼の願いを超えて神様、多くの場合は本当に正しく読みながら祈れば私たちの願いを超えて叶えてくださいます。 今日第2回目の話でイエス・キリストが生まれになった時代にイスラエルに住んでいたもう一人の人の信仰を学びましょう。すなわちイエス・キリストのお母さんマリアという人の信仰を考えましょう。皆さんはクリスマスの物語からマリアのことをよく知っていると思います。しかし彼女の深い信仰を調べたことはないかもしません。ルカ一書に記録されているようにザカリアと違ってマリアは神様の言葉は必ず実現すると信じたのです。よってマリアが神様に豊かに祝福され救い主をこのように生み出すために神様に用いられました。マリアの信仰を調べれば調べるほどそれは完全な信仰だったとわかります。それでマリアの信仰を学ぶことは私たちにとって非常に有益であることだと思います。その学びで私たちは神への完全な信仰の特徴を発見できるだけでなく自分の信仰を含めるきっかけにもなるのです。マリアの行動として表された通り神様への完全な信仰は次のような特徴を持っているのです。まず完全な信仰は神様にとって不可能なことは一つもないと認めます。ルカ一章見てください。この歌詞によると天使がマリアの前に出てきました。そしてとても信じにくいことを知らせました。31節見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その子は大いなるものとなり、いとたかき方、すなわち神の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父、ダビデの王位を王太になります。あなたの子供は王様になるという意味です、ね。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私、男の子を知りませんので。その時に、すでに婚約しました。でも、マリアね、これからね、結婚せず、子供が絶対にできない、絶対にしません。マリアはね、低俗な女でした。35節、御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい。これね、彼女ね、ちょっとね、励ませるために、だから、またこの天使は奇跡について思い出せました。36節、見なさい。あなたの親類のエリザベス、あの子も、あの土地になって男の子を、宿しています。不妊と言われていた人のなのに今はもう6ヶ月です。神にとって 不可能なことは何もありません。皆さんその言葉ね、自分の心に留めてください。最も大事な真実です。この神にとって不可能なことは何もありません。その神にとって少女が子供ができることは難しくないです。エレミアはね、神についてそのことを分かりました。見てください、旧約聖書のエレミア書、エレミア書の32章17節。エレミア書の32章の17節。この文脈によると、そのちょうどその時にバビロンの王はエルサレムに侵入すること、それなのにエレミアはね、都市を買うつもりでした。都市を買ってもそれも自分のものになれないでしょ。でも彼は信じた。将来神様はその国を救うことを。それで17節、彼の反応、あ、神主よ、ご覧ください、あなたは大いなる方と伸ばされた御腕を持って天と地を作られました。あなたにとって不可能なことは一つもありません。言い換えれば、神様、もしあなたが何もないところから天と地を作ることができたら、あなたには可能なことは一つもないはずです。神様は後でエレミアに同じことを言われました。27節、神の言葉です。32章27節、見よ、私はすべての憎なる者の神、主である。私にとって不可能なことが一つでもあろうか。ないです。マリアはね、それを信じたので安心しました。完全な信仰は神様にとって不可能なことは一つもないと認めますが、一方不信仰は人間の限られた能力を超えて考えるということはできません。ヨハネ6章を開いてください。ヨハネ6章、6章の5節から。6章の5節。キリストの教えに聞くために群衆が集まりました。五節、イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポ、この弟子に言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかをしておられた。ピリポはイエスに答えて、一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。ダナリはね、お金ですね。1ダナリは当時の1日分の料金に相当しました。だからもし200時間、 日間働いて、その給料をもらってもそれは足りませんの。8節。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンテレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になろうでしょうか。弟子たちはその時自分の限られた能力しか考えませんでした。マリアと全く違います。なぜなら完全な信仰は神様にとって不可能なことは一つもないと認めます。一方不信仰は、その二人は私ですね、人間の限られた能力を超えて考えるということはできません。だから神様、イエス様、神様と言いません。イエス様、無理です。10節、イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので、男たちは座った。その数はおよそ5000人だった。それは男の人だけですね。同じ人たちもいました。多分ね、1万人ぐらい集まりました。子供たちとか。そしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから、座っている人たちに分け与えられた魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。道から表しました。では皆さん、私たちは、ね、の問題に直面するとき、いつも自分の限られた知識とかで、能力とかで、ね、財産しか考えませんか。皆さん、その場合、何もないところから天と地を作りになった神様のことを考えなければいけません。本当にこのね、このこと、神の御心かなうなら、私たちマリアと同じように完全な信仰を持って神様に奇跡をしていただくことを望むべきです。マリアはすごい信仰を持っていました。完全な信仰は神様にとって不可能なことは一つもないと認めます。また、完全な信仰を人が自分のすべてを神様に委ねることを可能にします。ルカ、一緒に戻ってくださいませんか。マリアの反応、見てください。38節。マリアを言った。ご覧ください。私は主の初めです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。100% 主に委ねました。自分の将来すべてを神様に委ねました。人々はマリアが妊娠していたことをしたとき、誤って彼女が不貧困を行ったと思い込んででしょう。よってマリアは評判を落としてしまいました。キリストが生まれる前にマリアとヨセフはベツレヘムに行かれました。彼の先祖たちベツレヘムに住んだからです。必ずその時代彼らの親戚がベツレヘムに住むはずでした。それなのに誰も彼女を迎えませんでした。すごくつらかったよ。まあ、マリアは、ね、その信仰で、ね、全て神に委ねました。 完全な信仰は人が自分のすべてを神様に委ねることを可能にします。一方不信仰は神様にすべてを委ねることを妨げます。なぜ私は将来を神様に委ねませんか。不完全な信仰、完全な信仰は神様にとって不可能なことは一つもないと認めます。また、人が自分のすべてを神様に委ねることを可能にします。そして、完全な信仰は神様の祝福をもたらします。ルカ一章、マリアね、親戚、エリザベツの家に行きました。41節、エリザベツがマリオの挨拶を聞いたとき、子が、これバプテスヨハネ、体内で踊り、エリザベツは聖霊に満たされ、そして大声で叫んで、あなたは己の中で最も祝福された方、あなたの体の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られたとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことを必ず実現すると信じた人は幸いです。完全な信仰は神様の祝福をもたらします。本人にも周りの人にも、他の信者に励まされたことありますか。私はありました。あと今あの天国に入るまで答えてきませんが、別の時代の人たちを、私は電気を呼んでね、熱心に神様に信頼した人ね、その電気を読むと私いつも励まされる。ああ、私は同じように神様に信頼したいですことですね。また他の信者が神と共に歩むとき、私を見るといつも喜びます。アブラハムも信仰を持っていました。一緒に学びましたかね。マリアと同じように、創世記12章開いてください。創世記12章の1節から3まで、創世記12章の一節から読ませていただきたいと思います。主はアブラム、名前が変わる前ね、アブラムですね。アブラムに言われた。あなたは、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いになる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。地のすべての民族は、だから私たちも含まれている。地のすべて の部族は、あなたによって祝福される。ヘブル・ビートの神によると、一緒に学びましたかね。アブラハマはね、神様に従ってメソポタミアを出て、カナンの地に、行きました。ただその時、 どこへ行くべきか分からなかった。カナンの地に着いたらどこに住むべき全然分からなかった。ただ信仰によってそれまで一度もカナンの地に訪ねたことなかった、そのカナンの地に住んでいる人一人も知らなかった。でも信仰によってこのメソポタミアを出てカナンの地に行きました。その結果、ここに約束された通り、地のすべての部族はアブラハムによって祝福された。なぜなら、アブラハムの子孫の一人は主イエス・キリストです。完全な信仰を持って、神様に従ったので、全世界がその人によって祝福されました。もう一人の方によって、キリストはね、父に従って天からこの世に来られて、そのことによってまた私たちが祝福されました。なぜなら、完全な信仰は神様の祝福をもたらすからです。完全な信仰は神様の祝福をもたらします。一方、不信仰は神様の罰をもたらします。見てください。ヘブル人への手紙3章。ヘブル人への手紙3章。ヘブル3章。モーセの時代の出来事です。3章の16節から読みます。3章16節。では、聞いていながら反抗したのは誰でしたか？モーゼに引いられたエジプトを出たすべての者たちではありませんか？あるのでエジプトから出てカナンの地に向かって、途中そのイスラエル人たちは神様の教えを聞き入れなかった。従わなかった。18節、また神がご自分の安息に入らせないと誓われたのは誰に対してですか？誰が彼の地に入ることができなかった。他でもない、従わなかった者たちに対してではありませんか？このように彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであってことがわかります。それでみんな罰されてあるのでなくなりました。不信仰は神様の罰をもたらすからです。完全な信仰は神様にとって不可能なことは一つもないと認めます。また、人が自分のすべてを神に委ねることを可能にします。さらに、完全な信仰は神様の祝福をもたらします。そして、完全な信仰は神様の御言葉を黙想することによって強化されます。ルカ一章に戻ってくださいませんか。ヨセフがマリアがマリア、ね、妊娠すること。ヨセフが分かる前、マリアは次のことを言いました。ルカ一章46節。マリアは言った。私の魂は主をあがめ。私の霊は私の救い主である神をたたえます。もしあなたがマリアだったら、どう思うでしょうか。ヨセフが私のことを分かったら怒るでしょ。でも彼女は全然心配せず、 神様を褒めたたえました。なぜでしょう、なぜできたでしょうか。見てください、48節、この癒しはしために目を止めてくださったからです。ご覧ください、今から後どの時代を人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある主から、そして49節から55節まで、ここでマリアは旧約聖書の10以上の箇所を引用したり言及したりしながら主を褒めたたえました。意味はマリアはたくさんの聖書の言葉を暗記したからです。本当にこの48節から49とからたくさん旧約聖書の言葉を引用しました。マリアは、皆さん、当時の人は自分の聖書を持ってなかったよ。金持ちはね、巻物を持っていましたが、マリアはね、貧しい人でしたよ。なんでわかりますか？キリストがお参りになったとき、モーセの、律法を従って、生贄を捧げなければいけませんでした。大体、子羊とかね。でも、貧しい人のために、子羊ではなく、鳩を捧げる。マリアはね、鳩を捧げた。祖国貧しい、経済的に祖国、貧しかったですが、ね、皆さん、霊的な富で彼女は非常に恵まれた言葉ですね。例えば50節、主の割に悠々にわたって、それ詩編103編とかいろんな詩編の言葉を引用しました。ヨシュアも同じように強められました。どうぞ見て皆さん、旧約聖書のヨシュアの一章の8節と9節、ご存知のようにヨシュア、モーセの後継ぎですね。モーセが亡くなった時に神様はね、ヨシュアはね、イスラエル人たちをカナンの地に導きなさいと命令しました。でもヨシュアはいろんな不安がありました。カナンの地に住んでいる民族はイスラエル人たちも多くて強いでした。それで神様は直接にヨシュに次のようなことを言われた。一章の八節、この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もその口ずさめ、そのうちに記されていることをすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄える彼です。ある。言葉を黙想すれば、9節、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはなれない、のぬいてはなれない。あなたが行くところ、どこででもあなたの神主があなたと共におられるだからです。御言葉によって、すなわち御言葉を聞いて黙想したことによってヨシュアが強められた。マリアは同じように御言葉を思い出して強められました。なぜなら完全な信仰は神様の御言葉を黙想することによって強化されるからです。完全な信仰は神様の御言葉を黙想することによって強化されますが、不信仰は神の御言葉を知らないことの結 かです。ローマ辞書見てください。ローマ辞書の13節、ローマ辞書13節、有名な歌詞です。辞書13節、主の御を呼び求める者は皆救われるのです。なんと素晴らしい約束です。けれども問題があります。14節、しかし信じたことのない方を、キリストを信じなかったをどのようにして呼び求めるでしょうか。聞いたことのない方をキリストについて聞けなかったらどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。救わされたことがなければどのようにして述べ伝えるでしょうか。なんと嬉しいことが、ことか、良い知らせ、すなわち福音を伝える人たちの足は、と書いてあるようにです。しかしすべての人が福音に従ったのではありませんでした。主よ、私が聞いたことを誰が信じたかとイザヤは言っています。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。簡単に言えば、人が神の言葉を聞けなければ決して信仰を得ません。信じなさい言っても、人はね、神の言葉を聞けなかったら何を信じるべきかわからない。神様の選ばれた方法、信仰を与える選ばれた方法は御言葉を聞くことによって。ですから私は御言葉を、自分の意見ではなく御言葉を述べ伝えます。私の言葉には力がない。でもこの言葉には力があるので、完全な信仰、信仰は神様の御言葉を黙想することによって強化されますが、不信仰は神様の御言葉を知らないことを結果です。